聖書の箇所をお読みいたします。エステル記5章1節から14節まで。エステル記5章1節。3日目になり、エステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が中庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を得た。王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばした。エステルは近寄ってその尺の先に触れた。王は彼女に言った。どうしたのだ王妃エステル、何を望んでいるのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王はハマンを急いで来させてエステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会にやってきた。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い、望んでいることは、もしも私が王様のご好意を受けることができ、また王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にもう一度ハマンとご一緒にお越しください。そうすれば、明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。ハマンはその日、喜び上機嫌で去っていった。ところが、ハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、身動きもしないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人を送って友人たちと妻ゼレシュを連れて来させた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどをすべて彼らに話した。ハマンは言った。しかも王妃エステルは、王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日も私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし、私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たない。すると彼の妻ゼレシュと彼の友人たちは皆彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせて、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけるようにしなさい。それから王と一緒に喜んでその宴会にお出かけなさい。ハマンはこの進言が気に入ったので、その柱を立てさせた。以前も確認しましたが、古代ペルシャ帝国にあっては、たとえ王妃であっても勝手に王の前に出ることは許されませんでした。召されてもいないのに王のもとに進み出る者は、たとえ誰であろうと死刑に処せられました。事実、そのような不尊な者たちを処罰するため、王の背後には常に斧を手にした召使いが控えていたのです。ただしこれには例外がありました。たとえ招かれていなくとも、その時金の尺を王が差し出すならば、その者は生きながらえることができたのです。王座の後ろにある斧は怒りと裁きの象徴、そして王が手にする金の尺は喜びと慈しみの象徴だったのです。さて、育ての親であるモルデカイよりペルシャの首相であるハマンがユダヤ人を皆殺しにしようとしていることを伝え聞いたエステルは、王の前に進み出てユダヤ人のために取りなしをし、同胞の民を救い出すことにします。金の尺が差し出されるのか、それとも斧が飛んでくるのか、エステルは自らの命を懸けたのです。王のもとに向かうにあたり、エステルは断食をします。そして3日後、王の前に進み出るのです。五章一節にはこうあります。3日目になり、エステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。 王はエステルを見つけると手にしていた金の尺を差し出しました。こうしてエステルは第一関門を突破することができたのです。王は王妃を見て、これはただごとではないと直感します。呼んでもいないのに自分の前に王妃が出てきたのです。まさに命がけです。王は語りかけます。どうしたのだ王妃エステル。何を望んでいるのか。ところがエステルは自分の願い事をすぐには王に伝えませんでした。その代わりに王とハマンをその夜宴会へと招いたのです。宴も竹縄、酒が程よく回った頃、王は再びエステルに尋ねます。6節、あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。エステルは王に答えました。明日もう一度宴会を設けます。もう一度ハマンと一緒にお越しください。その際に必ず私の願いをお伝えします。これを耳にしたハマンは上機嫌になります。王妃が二日も続けて自分を宴会に招いてくれたのです。まさに我が世の春と上機嫌になりました。家に戻ると妻や友人たちを呼び寄せ、いかに自分が優れたものであるのか、いかに自分が高貴な存在なのか、いかに自分が王のお気に入りであるのか、それらを彼らに話して聞かせたのです。11節はこう記します。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどをすべて彼らに話した。ところがそんなハマンに水を差す者がいました。モルデカイです。明日も王妃の宴に呼ばれたと上機嫌で王宮の門を出ると、そこにモルデカイが座っているのです。恐れと後悔にうなだれているのかと思いきや、モルデカイはハマンを見ても立ち上がって、ハマンに対し敬意を示し、詫びを入れることもしません。11ヶ月後に迫っている民族の滅亡に絶望しているのかと思いきや、虐殺を計画したハマンを前にしても、モルデカイは平然としているのです。9節には、身動きもしないという表現が登場しますが、これは全く恐れる素振りすらないという意味です。ハマンは頭にきました。モルデカイのふてぶてしさに我慢できませんでした。9節はこう記します。ハマンはその日喜び上機嫌で去っていった。ところがハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、身動きもしないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。この出来事を聞いたハマンの妻ゼレシと彼の友人たちはハマンに提案します。50キュビト、つまり高さ22メートルの柱を立て、明日その上でモルデカイを殺してしまいなさい。ユダヤ人を抹殺するのは11ヶ月後のはずです。しかしハマンはモルデカイのことが憎くて仕方ありません。それなら明日モルデカイだけを先に殺したらどうですか。そんな妻の言葉にハマンは納得するのです。まさかモルデカイではなく自分がその木の上に吊るされることになろうとはつゆ知ることもなく。それにしてもハマンを前にしたモルデカイはなぜ身動き一つしなかったのでしょう。なぜ彼は平然としていたのでしょう。それはエステルが何とかしてくれると彼が思っていたからです。ことの発端は首相であるハマンに対して自分が敬意を示さなかったということでした。でもその自分の不注意が引き起こしたにもかかわらず、モルデカイにはもうどうすることもできませんでした。彼には 解決する力はなかったのです。だからすべてをエステルに託したのです。エステルという一人の存在にモルデカイは自分自身と神の民全体の命運をこの日かけたのです。自分が原因であるにもかかわらず、自分自身では解決できない。そしてエステルという別の人物に、たった一人の人物に神の民すべての命運を委ねる。それはキリストの救いの技を暗示させるものでした。かつてタイムという雑誌が世界の諸問題を引き起こしているその根源は何ですかと著名人に尋ねたことがあります。その時 G.K. チェスタトンは私自身ですと答えました。この世の諸問題を引き起こしているのは他でもない私自身、私たちの罪や汚れ、そして至らなさなのです。しかし自分自身が諸問題を引き起こしているのに、私たちはそれを解決することはできません。それどころか罪と汚れのゆえに、人は神の裁きと永遠の滅びに向かってただ突き進んでいるのです。その迫り来る裁きと滅びから私たちを救い出すのは私たち自身ではありません。ただ一人イエス・キリストのみなのです。私たちがどんなに努力しても、どんなにあがいても、どんなに嘆いたところで、問題はただの一つとして解決しないのです。永遠の滅びから私たちは解決されないのです。私たち自身には滅びの方向へと向かっている、その方向性を逆転させる力などないのです。私たち自身には永遠の命をもたらす要素など存在しないのです。数々の諸問題を前にして、そして神の裁きと永遠の滅びを前にして、私たちは完全に無力なのです。でもそれでも心配する必要はないのです。私たちには救い主がおられるからです。キリストは私たちの罪を負って十字架にかかり、私たちの身代わりとして父なる神の裁きを受けてくださいました。そのイエスの十字架のゆえに、私たちは罪と滅びより解放され、永遠の命に預かるものとされたのです。この地上も今は問題に満ちているとしても、そして私たちの家族も、私たちの社会も問題に満ちているとしても、やがてその神が新天新地をもたらすとき、その問題はすべて解き放たれるのです。私たち自身ではありません。私たちの行いではありません。私たちが神に協力するからでもありません。ただ一人の救い主、イエス・キリストのたった一つの技、十字架の贖いのゆえに、私たちは永遠の滅びより解放され、命を受け、祝福に預かるものとされたのです。その日、ハマンを見てもモルデカイは恐れを抱きませんでした。もう自分自身では何もできないと分かっていても、モルデカイは平然としていました。エステルが何とかしてくれると思っていたからです。たった一人の人物にモルデカイはすべてを託し、委ねたのです。そしてエステルはたった一人で同胞の民すべてを死と滅びより救い出すのです。エステルのその姿は、後に訪れる救い主イエス・キリストのまさに影でした。たった一人で、ただ一度だけ、十字架によって神の民を死から救い出した。あのイエス・キリストの影。それが旧約聖書のエステルだったのです。救いのもとなる主に勝れる、絶えなる歌をば、誰か歌わん。ただ一人の救い主、 ただ一つの十字架の技により罪と滅びより解放され、私たちは永遠の命と祝福に預かるものとされました。賛美歌347番をもって神を讃えつつ、救い主イエス・キリストの血と肉に預かる聖餐式の備えといたします。お祈りします。父なる神様、モルデカイは実に浅はかな男でした。彼の浅はかな行いのゆえに、ユダヤ人全体が滅亡の危機に瀕しました。でもその原因を作ったモルデカイ自身には、その運命を変える力はありませんでした。彼にできることは何もありませんでした。でもモルデカイは平然としていました。ハマンを前にしても平気でした。身動き一つしませんでした。なぜなら、王宮にいる王妃エステルが何とかしてくれるとモルデカイは信じ、そのエステルという一人の存在に自分自身とすべてのユダヤ人の命運を託し委ねたからです。考えてみれば、それはまさに私たちの姿であることを覚えます。自らの罪深さと浅はかさのゆえに、私たちは多くの問題を引き起こし、多くの人々の心を痛め、多くのものを破壊してきました。ところが原因を作った私たちには、それを解決する力もなく、手段も持ち合わせていません。でも私たちには、すべてに答えを与えるイエス・キリストがおられます。キリストのたった一度の十字架を通し、私たちは罪の許しと永遠の命を手にしました。そしてそのただ一人の救い主を通し、私たちは祝福に預かり、あなたからの助けをいただきます。ただ一人の救い主のゆえに、悲しみは喜びに、不安は安心に、心配は感謝に、そして困難は栄光へと変えていただけます。これからの聖餐式を通し、ただ一人の人、救い主、イエス・キリストだけを私たちは見つめます。聖餐式を通し、ただ一人の救い主、イエス・キリストの、たった一度の十字架の技に、私たちの人生のすべてを委ねます。そして私たちの命運をそこに私たちもかけます。私たち一人一人を祝福してくださいますように。ただ一人の救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。 アーメン。